本日は前の方にですね、鹿児島県内の8地区の各自治体の係の方がお見えになっていらっしゃいます。それでは早速講演に入らせていただきます。福祉用具支援制度の適切な理解と運用についてと題しまして、厚生労働省社会援護局障害保険福祉部で、福祉用具専門官並びに、障害福祉専門官の加藤春久先生、よろしくお願いいたします。
話の中にありました通り、今日の午前中、竹下会長と一緒に熊本の方で同じプログラムを一つこなしてきたところですので、もう午後2回目ですから少しは滑らかに喋れるんじゃないかなというふうに思ってます。私の方からですね、補装具の、制度の方について、45分、まあ、50分弱ぐらいですね、ご説明をさせていただこうというふうに思っております。よろしくお願いいたします。テーブルと椅子を用意していただいたので、すいません、座らって、説明をさせていただきます。ちょっと待ってください、今タイマーをセットします。はい、乗ってしまうと延長する可能性があるので今タイマーをちょっとセットさせていただきました。はい、まず、私の方からの補装具というところでございますけれども、まずはこの、お手元に配布してます資料については、私どものですね、調査研究事業を使いまして、東京にありますテクノエド協会という協会の方が、市町村の皆さん、ひいてはその制度を利用する障害をお持ちの方々、皆さんが同じ知識理解をこの制度に対して持つことが必要だし、また行政の方々は 2,3 年でどうしても移動というものが避けられませんので、ノウハウが年々蓄積がされにくいという声がありましたので、今回ガイドブックというものを一昨年、昨年ですね、配布をしたというところでございまして、それに基づいて、適切な理解と運用ということで、普及をしなければと思っていたところに、日暮れさんの方からこういう研修をやりたいんだということで、それはぜひご協力をさせてくださいということで始まったというところでございます。ですので私の説明はどちらかと言いますと、行政側にも理解をしていただきたい、またそれを行政側に我々厚労省がどういうふうにお願いをしているかということを制度を利用する皆さんにも知っていただいて、円滑に話し合いが進めばいいなというふうに思っておりますので、そういった視点でお聞きをいただければありがたいなというふうに思っております。すいません、資料の方、展示の資料を、作っていただいております。何ページかということについては随時触れさせていただきながら、説明をさせていただこうというふうに思っております。では早速です。まず展示2ページ目からです。まず補装具とはという、大前提の話をちょっとさせていただきたいと思います。補装具といいますのは、今現状は、障害者総合支援法に基づいて身体機能を補完または代替をするものということで、給付をされているというものでございます。で、この、補装具というものはどういったものが当たるのかという考え方には、3つ基準というものがございます。で、その3つの基準につきましては後ほども、考えていただかなきゃいけないところがあるので、一つ一つ説明をさせていただきますと、一つは、身体機能を補完しまたは代替し、かつその、体への適応を図るように制作されたものであること。二つ目、障害者等の体に装着することにより、その日常生活においてまたは就労もしくは就学のために同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。3、医師等による専門的な知識に基づく意見または診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。この3つのいずれにも該当するというものが、いわゆる補装具というものになりますということでございます。 で、具体的にじゃあどういったもの、どういった種目のものが、補装具というふうに、言えるかということにつきましては、その、法律などの下にですね、告示という形で補装具に関する、種目ですとか構造、あとは、給付をする上限額などが示しているものが、あるということでございます。ですので、まあ、法律、また、その基準を定めてます省令、あとは告示というようなものにおいてですね、まあ、補装具というものについてどういったものを給付されるのかということについてお示しをさせていただいているというところでございます。で、展示の5ページ目の下にですね、今実際に、補装具として、給付されている種目のリストというものが、記載がされているかと思います。隅地は3ページになります。まあ、の身体障害の方々にというところですので、例えば義肢ですとか装具、座位保持装置という、まあ、いわゆるその座ることにですね、困難さを持たれている方々が使う特別な、装置、あとは盲人安全杖、義眼、眼鏡、補聴器、あとは車椅子、電動も含んで車椅子、座位保持椅子、起立保持具、歩行器、頭部保持具、排便補助具、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置というような、種目が今、補装具の先ほどの3つの、基準に合致するものとして、給付の対象になっているというところでございます。で、こういったものをじゃあどういう目的で、給付というようなことのですね、制度を持っているかというところでございますけれども、展示でいくと8ページ、隅地4ページになります。補装具費支給の目的についてというところなんですが、まず補装具につきましては、身体障害者と、18歳以上の難病患者、いわゆる大人と、子どもによって若干ニュアンスが違っております。身体障害者および18歳以上の難病患者の方々については、その、職業、日常生活の能率の向上を図ることというのが目的になっています。また身体障害児については、また18歳未満の難病患者の方々については、将来社会人として独立自活するための素地を育成助長することなどというものが目的になっているというところでございます。で、この目的を達成をするために、この補装具費の支給制度の実施主体であります市町村の皆さんにおかれては、身体障害者児の体の状況、性別、年齢、職業、教育、生活環境などの諸条件を考慮してその判断を行うということになっています。また、身体障害児につきましては、心身の発育過程の特殊性を十分に考慮するというふうにお願いをしているというところでございます。で、この辺につきましては、厚生労働省の私が属してます障害保健福祉部の部長からですね、市町村の方々がこの補装具費をの事務を行うにあたってのガイドラインということで、お示しをした通知の中にこういったものが記載がされているというところです。で、これ以降少し制度のですね、具体的な取り扱いについてということを少しお話をさせていただこうかというふうに思います。展示ですと14ページの下のあたりから始まります。隅地は5ページですね。はい、まず一つ目が、補装具の基準額等についてというところであります。で、補装具の基準額につきましては、先ほど申し上げましたいわゆる告示という中に、規定がされているというところでございまして、補装具の告示の別表という表にいろんなその種目の構造ですとかそういったものが規定がされておりますけれども、そこに規定されている主材料、工作方法、または基本構造、付属品などによった場合における上限の価格ということで示しをさせていただいていると。ですので上限の価格ですから、行政としては基本的にはこれ以上出せませんというような考え方に基づく金額が示されているというところであります。とは言いながら、やはり障害の状態などによっては、この告示に規定をされている、まあ、我々が想定をしている、よりもより重度な方々、よりその価格の高いものを使わなければなかなか日常生活ができないような方々も中にはいらっしゃいますので、そういった場合においては 括弧に特例補装具費の支給についてというところに記載がしてありますけれども、いわゆるその告示に、当てはまらないというところ、まあ、ただしこれはやはりないとなかなか日常の生活も成り立たないであろうという、まあ、やむを得ないような事情があるというところで、それぞれの個別の市町村の中で特別に判断をいただいて、給付されるのが特例補装具という扱い方がございます。ですので、まあ、そういった意味では特例補装具が、まあ、いつでも出るかというような話ではなくて、真にやむを得ない事情がある、生活環境や障害の状況等々を全て総合的に判断をさせていただいた上で、やはり告示には載っていないけれども、こういった特別な機能が必要ですよねというような場合があるかと思います。そういった時に使える特例補装具というような、制度の中の一部の取り扱いがあるということについては承知をしておいていただければと思います。で、まあそういう視覚障害の中でいくとあまりないのかもしれませんけれども、例えば眼鏡などでいろいろ複雑な組み合わせをしなければいけない、遮光眼鏡なり、レンズの度数が非常に強かったりとかですね、いろんなその組み合わせや加工をすることによって、告示の額を超えてしまうというような場合など、あとは、遠近療養の眼鏡とかといった場合については特例で扱われるという場合もあるかというふうに思います。あとは杖などでの電子白杖なんかについても、その電子の機能の部分について、基本的には今現在告示には載っておりませんので、それが本当に真に必要な方に対しては特別に特例という形でですね、判断をされるというような場合もあるかというふうには思います。それより扱っている自治体もありますというような、ガチガチな、行政ですから、非常にガチガチな制度を作るわけですが、その上でも、やはり、ここに必要性というものを判断した上で、真に必要であれば、対応ができるような制度の設計というところで、こういう扱いがあるということを知っておいてください。次、展示の16ページ下ぐらいからですね、括弧3、補装具費の支給対象となる個数とか、耐用年数の取り扱いについてというところです。まず補装具につきましては、原則として1種目につき1つというふうに、決めております。で、ただし、障害の状況ですとか、職業あとは教育上特に必要と認めた場合については、2個というふうに、することができますというふうになっております。で、耐用年数、どれだけ、その製品が、製品として持つか、使い続けられる可能性があるかというところなんですけれども、基本的にこの耐用年数につきましては、通常の使用の状態でその補装具が修理不能となるまでの予想年数を示したものです。ですので、必ずどの方がどういう使い方をしたとしても、例えば3年なり5年という年数を使い続けられるということを決めているわけではなくて、あくまでも、これ以上使い続けると修理が不能になるでしょうという予想の年数です。ですので、当然ながらそれよりも短い段階で故障をしてしまうという場合も当然出てきますので、そういった場合については、特に白杖なんかはですね、給付して下手をすると翌日には曲がってますとかいうことが起こりうるものもございます。ですので、これについては必ずしもその耐用年数を超えていないからといって一律に断るということではなく、ぜひ市町村の皆さんについてはどういう状況なのか、ちゃんとしっかりとそのものを、できれば見せていただいて、本当にどういう状況なのかということと、それがないということがどういうふうに生活に影響を与えるかということについて考えた上で対応していただければなと。一律に、対応年数汚いからダメですというふうに言っていただくのはあまりにも冷たいなというふうに思います。実はこれが一番うちに、補装具の中でクレームの来る いろんなものあるんですけど、5本指には必ず入るものであります。あとはですね、括弧4番、差額自己負担の取り扱いについてというところです。で、差額自己負担については、あまり、そうですね、視覚障害の方々のところには直接的にはあまり影響がないところかもしれませんけれども、 例えば車椅子の色を塗り替える、標準ではなくて特別 に、 気に子供が気に入ったデザインの布でカバーを作ってもらうとかですね、いうとなると当然ながらそれだけのお金がプラスアルファされますので、そこは車椅子としてのその機能には全く影響がなく、そのデザイン色っていうものについてはそのお子様の好みというところですので、そういった部分についてはついてまで補装具費の中、税金を支給をするというところまでは必要はないというふうに判断しますので、そこは差額的に自己負担をお願いをしてくださいというふうに、しております。あとは5番目、介護保険の関係なんですが、介護保険、一番大きいのは車椅子を利用されている身体障害の方々が、40歳以上を超える、もしくは65歳以上を超えてしっかりと介護保険の対象者になってしまう、これは誰もが対象になってしまうわけですけれども、その切り替えの段階でそれまで、補装具の中でですね、オーダーメイドの車椅子などを給付されていた方々が一律に介護保険の対象ですからそちらでレンタルしてくださいと言われると、これ先ほどのうちに来る話の5本目のうちの 2つ目ぐらいですけど、そういう話がよくあります。でこれについては、当然体に合わせてオーダーメイドを組んでいるわけですので、一般的なその、例えば、ビルの1階に非常時用に置いている車椅子と同じような扱い方っていうのは適当ではないだろうと、体に合わせて製作することが必要なものであれば補装具費の方で、対応ができますと、当然ながらいろんなそのレンタルの機種も対応になってきてますから、そういったもので、対応ができないかどうかということについてやはり確認をするという一手間はもしかするとしていただかなきゃいけないところあるかもしれませんが、基本的にはやはりオーダーメイドで使われなければいけなかったような方々にまで一律にちょっと介護保険でやってくださいというのは、それは、障害担当としてどうだろうかというのをいつも電話を受けながら思っているところです。この辺について、今話をしたその対応年数のことですとか、介護保険の関係というものについては我々も毎年のように、また書いてるって自治体の方思ってらっしゃるのかもしれませんが、毎年のように、行政の考え方を、お伝えをする機会である全国の課長会議などでも、あくまでもちゃんと個別のことをしっかりと判断をしてくださいねということをお願いをしているところでございますので、ここの今日も来ていらっしゃる営業者の皆さんにもぜひそのような扱いでお願いをしたいというふうに思っております。で次、補装具費の支給の仕組みということを、資料の中では書かせていただいてます。展示ですと26ページぐらいまでですね、書かせていただいているんですが、基本的なその補装具費の支給の仕組みということで申請の手続きの流れを、順を追って記載をさせていただいているものですので、ちょっとそこの辺はの後ほどちょっと読んでいただければと思います。若干現場とですね、手続きの順番とかについては若干ズレがあるかもしれませんが、法律などで規定がされている流れというのはこのようになっているんだというふうな形でですね、ちょっとご理解をいただければなというふうに思っております。ここはちょっと割愛をいたします。で、次展示ですと27ページ、墨字での資料6ページの下ぐらいのところですね、補足費支給の判定についてということで、考え方の大きなところを少しお話をさせていただこうと思います。で補足費の支給の判定については、大きく、3つに、分かれているかというふうに思います。そのうちの2つについては身体障害者更生相談所という専門機関が関与をすること、ところ、もう1つは、市町村で、判断をするところというふうに大きく3つに分かれております。でまず身体障害者更生相談所が関与するところですけれども、例えば義肢とか装具、本当に体に合わせてそのサイズなどに合わせて、製作をしなければいけないようなものについては厚生相談所に来所、いわゆる直接判定をしていただくというふうに考えています。また補聴器ですとかオーダーメイドの車椅子などについては医師の意見書によって厚生相談所が判定を行うというような流れが2つあります。 で、もう一方の、医師の意見書によって市町村が決定をするというものの中に、義眼ですとか眼鏡、あとは盲人安全杖というような、視覚障害の方々が使われる補装具が、含まれているというところであります。で、この、手続きの流れの中でですね、医師の意見書によって市町村が判定、決定というふうに話をしてますけれども、まあ、当然その視覚障害を理由にする手帳をお持ちの方であれば、当然その盲人安全性が必要というのは、まあ、多分役所の人であっても他の方々であってもですね、基本的に理解ができるというものについては、医師の意見書などというものについては省略化することができますよというふうになっています。ですので、まあそういった意味では、まあさすがに、眼鏡を、まあ、医師の意見書がいらないんじゃないかということには、さすがに眼鏡の処方箋を書いていただかないと作れませんので、そういった意味ではちょっと難しいかもしれませんけれども、まあ、安全性などによってついてはですね、まあ、手帳だけで、まあ、あとはまあ申請書などで、判断、まあ、申請やまた判断ができるのではないかというふうに思っているというところであります。で、次が、展示できます36ページの、4行目ぐらいからですかね、まあ、補装具の意見書という話が、今医師の意見書という話がですね、ずっと出てますけれども、当然、まあ、眼鏡なんかもそうですし、その他、まあ、車椅子や義肢装具などもそうなんですが、やはりその判断についてはやはりしっかりと経験値、現場の経験もそうですし、まあ、補装具に関する制度に関するものもそうですけども、そういったものにですね、しっかりとした経験を持っている先生方にご判断をいただきたいというのが、我々の考え方というところであります。ですので、まあ、例えば、まあ、手帳の、診断意見書が、書ける先生、もしくはですね、その例えば眼科であれば眼科で数年の経験を持たれていて、そういう専門の先生方が集まった学会からも専門医と認定されているような先生ということの、まあ、そういった意味ではかなりですね、経験を持って、ちゃんと適切に補装具についても判断をいただけるような先生方にお願いをしたいというのが、我々の考え方であります。とは言いながら、やはり離島ですとかそういった部分についてはそういった先生方が必ずいるとは限りませんので、そこは実施主体である市町村の方々が、この島にこの町にいるこの先生の診断書であればもうこれは信頼しますというふうに言っていただければ、それはそれで市町村の判断でございますので、お近くのですね、先生方に、意見を書いていただくと、意見書を書いていただき、まあ、申請をしていただくというような流れで、できるのではないかなというふうに思ってますので、まあ、そういった意味では補装具の制度、必ず市町村の方々のところにですね、ご相談に行かれるかと思いますので、まあ、その辺については市町村の方でしっかりと、対応をご判断もいただければなというふうに思っているというところであります。次は展示できますと38ページの下です。で、適合判定等についてというところです。隅地は10ページになります。で、この適合判定といいますのは、まあ、いろいろと全国回って聞いておりますと、まあ、なかなかうまくいっていないどこの一つであります。で、まあ、市町村、まあ、先ほどから繰り返してますけれども、まあ、補装具費の制度の実施主体であるのは市町村でございますので、まあ、給付の判断決定もそこでしていただくわけですが、その市町村についておかれてはですね、まあ、補装具費の支給を行った後、そうしっかりと給付されているのかどうか、またしっかりと使えるようなものがちゃんと給付が行われているのか、決定内容と変わっていないかどうかというような観点も含めて、本来であれば全件についてですね、適用判定を実施をしていただくというふうに制度上はなっています。まあ、現実的にはですね、なかなか難しく、その業務だけでもかなりの業務になろうかと思いますので、なかなか実現はしていないというところでございますけれども、まあ、そういった意味では、医師の意見書 を書いていただいたいわゆる主治医であれば、そことの連携を図ることによって、ちゃんと先生方が処方した内容のものが出たかどうかというようなことを、例えば、確認をしてフィードバックをしていただくとかっていう連携なども一つは考えられるのかなというふうに思ってます。まあ、基本的には給付したものがしっかりと使ってもらえるものであるべきであろうというふうに思いますし、行政とすれば行政が判断したものがちゃんとそのままその通りに給付がされているかどうか、まあ、ここはあってはいけないところですけれども、処方の内容、支給決定の内容と業者とあと利用者、申請する当事者の間のやり取りの中で実は違っているものが出たりとか給付されていたりとかっていうことがたまにあります。まあ、いわゆる不正ですよね。業者とするともしかすると、出入り禁止になってしまうぐらいになるかもしれませんし、まあ、場合によっては、まあ、規模によってはもう完全にどこどこの業者でこういう不正がありましたというのが行政もしっかりと表示をしなきゃいけないような状況でございます。公表しなきゃいけないような状況にもなるというようなところであります。また一方では、税金で動かしている制度ですから、当然税の、税金を使ったところが適切に使われたもの、使われているのかどうかというようなことの観点も一つその中に入ってくるのかなというふうに思ってます。まあ、変なことばかりを続けたことになってますけども、まあ、基本的には、まあ、うちの制度の中だけで考えていくと、ちゃんとその方々に合ったものがちゃんと給付支給がされたかどうかということをちゃんとチェックをして、もし使えてないんであれば何が理由なのか、例えば少し手直しをして調整をしなきゃいけないのかといったことをできるだけ早期に対応していただければありがたいなというふうに思っているというところでございます。その次でございます。墨字は10ページ、点字ですと40ページの下になります。で、補足費の支給についてという、まあ、括弧6補足費の支給についてというタイトルにさせていただいておりますけれども、まあ、ここは費用の、利用者負担なんかの、話になっています。まあ、皆さんご承知の通り、まあ、補足の購入または修理に要する費用につきましては、まあ、その他の障害福祉サービスと同様に、応納負担であり、また原則1割を上限、またさらにはその現行でいくと3万7200円が上限ですね、というような形で、利用者負担を一部払っていただいているというところでございます。まあ、それとは別に、まあ、所得に応じた、ところでいきますと、一定以上の高額所得者についての世帯についてはですね、補足費の支給の対象外というふうにされていたりというようなところも、他の福祉サービスとはちょっと若干の違いがあるところであります。まあ、世帯の範囲ですとかその辺につきましては、まあ、障害者本人またはおよび、まあ、配偶者というふうになっておりますし、まあ、障害者の場合については、申請は保護者または住民基本台帳上の世帯を基本ということで、なっているというところでございます。また、平成22年からは、まあ、低所得の方々については、利用者負担の軽減が図られているというところで、実際に利用者負担が無料というような扱いになっているというところでございます。またあとはそうですね、他の障害福祉サービスを使われていて、また、補装具を使う、また、例えばご家族の中に他に介護保険を使われている方がいらっしゃるとかいうような場合に、まあ、例えばその利用者負担の問題、高額障害福祉サービスの対象というような形にもなっていますので、まあ、実際の扱いについてはですね、まあ、お住まいの市町村の方にもご相談をいただくというところが、まあ、適当なのかなというふうに思っているというところでございます。ここからは少しですね、これ以降ちょっと補足の判定における留意事項についてというところで、今より行政の方々向けのお話をさせていただこうかなというふうに思っていますが、展示でいきますと45ページですね、墨字は12ページになります。でまずは、まあ、補足の判定における留意事項についての括弧1としては、まあ、補足の定義に立ち返る、まあ、一番初めに、まあ、3つの定義があります。でそのいずれも満たす、 ものが補装具というふうに考えられますという話をさせていただきました。補装具もですね、いろんなその技術の進歩であったり新しい製品が出てきたりというところで、そういった新しい情報というのはかなり最近はインターネットを通じながら早く情報が回っていきますので、我々が象徴する前に使いたい方々の方の情報量が早いというのが、だんだん常になってきています。で、当然、今現行でいきますと補装具の種目というものは、告示の中で限定がされておりますし、新しいものがすぐ速やかに告示の中に盛り込まれるかというとそれはそうなかなかいかないところがあるというところでございます。で、また、機能もですねどんどん高機能になっていっているという中で本当にこの、補装具が本当に、申請されてきている製品またはその相談に来ている製品などについて本当に補装具として寄付ができるのかどうかということに関しては、やはりこの先ほどのその3つのですね基準に該当するのかどうかということはまず第一として考えていただく必要があるのではないかなというふうに思っています。また、あとは、給付の段階に行きますと、基本的には補装具というのは身体機能、体の機能の補完代替というところでございますので、例えばそうですね、あれば便利とかですね、ただ希望しているというような理由だけで、支給といったものについてはできないであろうというふうに考えているというところでございます。で、さらにですね、使用目的の理解というところで次の、括弧2に出ます。展示でいけば47ページの下になります。で、補装具の使用目的をどのように理解をしていくかというところなんですけれども、補装具の使用目的といいますのはやはり日常生活または就労もしくは就学のためというのが、基本的な、目的というところであります。で、先ほども説明をしました通り、基本的に補装具は1種目について1個というところで、お願いをしているわけでございますけれども、とは言いながら、当然、職場もしくは学校などで必要ということであれば、最大2個までというところでの給付ができるようになっているというところでございますけれども、そういうのを希望されるものが基本的にどのような形で生活の中で使用されるのかどうかというようなこと、また、費用の面だけで考えていきますと一つで兼用が目的、利用したいという目的については一つの種目で、製品でですね、兼用できるような構造にならないかどうかとかというようなことも一方では考えていただく必要があったり、また他の中では日常生活用具何かでカバーができるものはないかというようなことなどもいろいろと考えて、判断をいただく必要が出てくるのかなというふうに思います。また障害児についてはですね、例えば一部訓練要素といったものも当然その、入ってくる部分がございます。当然ながらその、発達の過程のですね、特殊性というところに、その辺が入ってくるわけですけども、そういったところも、一部考えていかないといけないところがございます。そこら辺は、大人の補装具と子どもの補装具については若干違いがあるところでありますので、ご判断の時に少し留意をいただければなというふうに思っています。で、展示49ページの下からですが、申請受付判定の基本姿勢というところです。で、そことですね、その次続けての括弧4、補装具の役割を考えるというようなところなんですけども、この辺についてはやはり補装具、この後竹下会長からお話ある日常生活用具もそうなんですけれども、当然その障害をお持ちの方々がどういう生活をするのかという中で、そのそれぞれの機器、補装具や日常生活用具がどういうその中での役割を果たしていくのか、でそれをどう改善をすればどういうふうに生活が変わるのかというようなこと、そういったことを考えますと、やはり生活全体をどのように評価をしていくかといういわゆるそのケアマネジメントの考え方というのが重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。ですのでよく、これが必要なんでしょうかねっていうことを相談をされる自治体の方々から、お電話をいただいたりするんですが、私たちは目の前でその方々の生活を見ているわけでもなく一方的なお話だけで判断できない 状況です。ですので、そういった意味ではそのご家庭をしっかり見るチャンスもある、ものも見ることができる。逆に普段かかっているその、医療機関などの専門職からの聴取も可能であるというところで、まあ、いろんなその情報収集しながらその申請がされているその補装具そのものが、また日常生活用具が本当にどう必要なのか、その生活にとってどういう位置づけにあるのかというようなことを少し考えていただければなというふうに思っています。そうすると、まあ、ある程度 の、 その、判断にとってはですね、この機能、この申請されているものが本当に必要かどうかというふうに考える一つの視点になるのではないかなというふうに思っておりますので、ぜひ身近なところでしっかりとしたその生活環境等も含めてですね、見た上で判断をいただければありがたいなというふうに思っております。はい、まあ、制度の、考え方については大体のところがお話をさせていただいたところで終わりなんですが、この後少しですね、私どもの方で出してます Q&A について少しお話をさせていただこうかなというふうに思います。でその前に墨字でいくと14ページから18ページ、展示でいきますと55から71ページについては、眼鏡などの購入基準ですとか盲人安全税の購入基準といったものを、つけてありますので、それは後ほど見ていただければと思います。で、まあ、主な Q&A というところについてですね、何点かずつ、お話をさせていただこうと思います。展示でいきますと73ページからになります。よく、未だに聞かれる、Q&A について、ピックアップをしてお話をさせていただきたいと思います。でまずはですね、73ページの 22-96 っていうのがある展示ではあるかと思います。でこれは、平成22年度の、補装具の見直し、まあ、改正によって盲人用安全杖について、身体支持併用の杖も対象とされたが、その交付にあたって、肢体不自由、下肢の機能障害などを理由とした身体障害者手帳の所持が必要かというようなご質問をいただきました。で、その時の回答については、まあ、今回の改正については高齢化に伴い体を支えることができる、盲人用安全杖のニーズが高まっていることから市場調査等を行った結果として新規に取り入れたものであるため、視覚障害であって身体支持併用の杖の交付が必要と認められる場合、支給の対象と考えて差し支えないというふうな、よくわからない表現かもしれません。まあ簡単に言ってしまうと視覚障害の手帳があれば大丈夫ですということです。なので、まあ、盲人用安全杖の中に入ったということはそういうことなので、まあ、他にも歩行補助杖というのが別な種目としてございますので、そちらはさらに、まあ、肢体不自由の方々が使うというようなところで、そういった意味で使い分けをしているというところでございますので、そうやって理解をいただければと思います。ですので、今、例えばその直上や折りたたみ、いわゆるすみません、普通型携帯用と、普通用携帯用ですねというような、安全性を持っていたとしても、この辺については必要があれば申請ができるというところでございますので、もし歩くということについてですね、他の杖、体を支えるための杖もというふうに思っている方は一度ご相談をしてみてはいかがかというふうに思います。あとはですね、よく聞かれる杖が多いんですけれども、展示の78ページです。26-9-3というふうに書いている、ところです。質問の方がですね、平成25年2月25日の障害保険福祉関係主管課長会議資料で、盲人安全杖の普通用、括弧当事者の方が身近な地域を移動する際に必要括弧閉じると携帯用括弧、バスや電車などの公共交通機関を利用する際の乗車時に他の乗客に配慮して折りたたむ必要がある括弧閉じる、それぞれについて、補装費の支給を行うよう配慮していただきたいとあるが、これはスペアを支給して良いということかという質問です。 簡単に言って表現をしてしまうと、普通用、いわゆる直上と携帯用、いわゆる折りたたみ用の杖という、両方について、まあ、補装具費の支給を行うよう配慮していただきたいということでお願いをさせていただいたんだけれども、これはまあスペアとして、支給していいかというような質問をいただいた。で、まあ、補装具、これに対する答えなんですけれども、補装具費支給制度では補装具の修理を行っている間などの、まあ、当該補装具の代用品、いわゆるスペアの支給は認めていないが、構造や用途が別であれば同一種目においても複数支給を認めることは可能である。この趣旨と障害者の生活状況を踏まえ普通用と携帯用のそれぞれを支給する必要があるか判断をすることとなるというふうに、答えをさせていただきました。まあ、いわゆるその構造や用途が別であればというのは、まあ、当然ながら普通用は折りたためませんし携帯用は折りたたみができるというところです。で、それぞれ、まあ、この質問は裏を返すとそれぞれが補っているというのが多分使われている方々の認識なんだろうなと。直上と折りたたみはそれぞれ何かあった時のためのスペアという認識なんだろうなというふうに思って、質問は拝見していますけれども、そもそもがやっぱり構造や用途が違うということですので、それぞれ、まあ、同じような折りたたみを2本直上を2本ということではなく、それぞれ使用場所目的、といったものが違うでしょうというところですから、そういった意味でその生活環境等を踏まえながらそれぞれ支給する必要があるかどうかということをちゃんと判断をしてくださいというところです。ですので、同じものを2本というふうなところを、認めたり、予備のために給付ということではなくて、それが本当にその方の生活にとって直上と折りたたみ両方持つことが必要かどうかということを行政の方にしっかり判断をしてくださいねというお願いをさせていただいたという、Q&A でございます。はい。で、あとはですね、展示の81ページの、中段です。27-9-1というところです。で、平成27年度の、国事改正において、盲人用安全杖の基本構造における主体が、グラスファイバーから繊維複合素材に改正されたが、これはグラスファイバー、カーボンファイバー並びにアラミド繊維などの素材が含まれると考えてよいかという質問です。これについてはもうお見込みの通りということで回答しています。今回の改正については現在流通している盲人用安全杖の素材についてグラスファイバーに限らずカーボンファイバーやアラミド繊維等が使用されるなど多様化している現状に対応することや新たな素材を使用した盲人用安全杖が開発されることも想定した上で改正をしたものというところであります。まあ、一部の自治体ではですね、まあ、これはグラスファイバーと書いてるから他のカーボンのものというようなものについては給付しませんというふうに堅くなになってらっしゃった自治体もあったり、というところと、まあ、あとは、まあ、日暮里さんも含めてですね、前のところからちょっとこういう、まあ、円滑にできるようにいろんなものできてるから見直しをしてほしいというご要望をいただいてましたので、まあ、それに対応させていただいたというところでございます。で、同じように27年度の改正で、その次、展示ですと82ページの中段に入ってますけれども、27-9-2というところです。盲人用安全杖に関する基準額と加算の考え方についてご教示いただきたい。また、補装具告示に記載されている夜行装置とはどのようなものを想定されているのかご教示いただきたいというふうなご質問です。まあ、これについては、基本的にはですね、まあ、告示を見直しをしたからといってその加算の考え方が一切変わったわけではないので、このタイミングで書かなきゃいけないという理由はほとんどなかったんですけれども、これも、いわゆる基準額基本の価格の中で全部、基準額は終わり、そこまでしか補足と費として出しませんという、自治体があるというところで、いろんなところからですね、まあ、クレームと何とか対応できないかというご相談をいただいてましたので書かせていただきました。 基本的に盲人用安全杖の基準額というのは、まあ、実際に支給を行う杖について、その杖が持つ構造などを評価することによって、基本構造にかかる基準額と、該当する加算を積み上げることによって上限額を設定することとなります。というところで、まあ、例えばと書いてるんですけれども、普通用グラスファイバープラスチックの石突き、白色というような、普通用の基準額でいきますと3550円です。で、その杖が、ゴム製のグリップがついていればゴムグリップの660円を加算をします。また、全体について薬効剤が付けられているということが確認できればプラス1200円ですので、普通用のグラスファイバーの杖とゴムグリップ全面薬効剤を総合して5410円が上限額になりますよという、言ってみると普通のことを今更書いてみたというような現状ですと言いながら、まあ、ここのですね、薬効装置、まあ、もう一つの質問なんですが、薬効装置については、どうも自分で自ら発光する、いわゆるフラッシュライトのような感じですかね、点滅するライトのようなものなども含んで自ら発光するものじゃなきゃダメだというふうに言われていたというところなんですが、基本的な考え方とすると、いわゆる反射材というもの、全面反射材がついているということを、まあ、想定をしているというところでありますよということにも付け加えさせていただいたというところであります。で、まあ、当然その給付を行う杖というのはどういう杖かというところについてですね、考えなきゃいけないというところなんですが、それについては、展示できます85ページからですね、多分墨字もそのまま続けて入ってるのかな、白杖の選び方と発光というような資料が1枚入っているかというふうに思いますけれども、昨年度、まあ、この演習会をやらせていただいていて、まあ、白杖そのものっていうものもちゃんとした調整が必要だし、同じ視覚障害といっても、身長、歩き方などなど生活環境を考えていくと、いろんなタイプの白杖を選んで必要にあれば調整をしながら、給付をする必要があるんですよということを、やはりどこかで付け加えた方がいいんだろうなと思って、日漏れの方で作っていただいた資料です。ですので、杖を持つ目的であったり、長さの目安であったり、あとは歩行能力と白杖の長さであったりというようなことを、いろいろと書かせていただいております。まあ、最後には、まあ、歩行訓練の必要性ということで、まあ、訓練だけではなくて、白杖の選択といった意味からもですね、やはり、歩行訓練士などの専門家の専門職の、ご意見お力というのも活用されたら方がいいのかなというふうに思ってつけていただいたという資料になっております。ですので、まあ、白杖一つ取ってみてもですね、それぞれの個々の方々に対して、まあ、長さも下手すると重さ、そういった意味では素材、どういう素材を選ぶかといったところも大きな一つの要素になってくるんじゃないかなというふうに思っておりますので、そういった観点で、まあ、単純に、見え方とするとですね、一本の杖にしか見えないかもしれませんけども、それぞれの方の歩き方によってもどれを選ぶのかということについては違うんだということについて、やはりこの白杖について、やはりなかなか直接見て考える機会というのが多分行政の方々ないんだろうなと思ったので、あえて付け加えてさせていただいていただいた資料になっております。はい、タイマーを設定したおかげで25秒前で今話そうと思ったことが終わりました。はい、まあ、いろいろと補装具の全体の制度的な話から、まあ、どういったものを選ぶのかというようなこと、まあ、そういった意味では行政側に伝えてたことの方がちょっと話の中で多かったかなと思いますけれども、我々厚労省としましては制度設計の中ではこういうふうに考えています。ですので、利用される当事者の皆さんは、ああなんかそういうこと言っていたなと思いながら、また窓口に行ってですね、いろいろとこういう理由なんだよというようなことなども加えて、ちゃんと話をしていっていただければより円滑に行くのかなと。また窓口の方々については門前払いだけぜひやめてください。 その分我々の電話が鳴りっぱなしになりますのでよろしくお願いいたします。それでは私の方から補装具の制度についての説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。